経営トップに聞く
強みと人材戦略。
毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は相場の福の神こと藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンゲストにお迎えしてお送りします。
企業を作るのはそこで働く人ということなんですが、ゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略、じっくりとお伺いします。
この後早速トップのご登場です。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証プライム上場、証券コード3922 TR タイムズ代表取締役社長山口匠さんにお越しいただいています。山口さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
では早速ではありますが、山口さん、 PR タイムズの事業内容のご紹介をお願いいたします。
私たち PR タイムズは、社名と同じ、プレスリースの配信サービスが基幹事業です。プレスリースというのはもともと報道向け素材資料で、企業や団体の方が多くの人に知ってもらいたいときに、それをメディアの方に、お送りする、その報道資料を私たちはネットで、配布をしています。さらにメディアの方だけではなくて、その先にいる生活者とかビジネスパーソンの方にも、広くお届けして、今では、利用企業者数が10万社、上場企業でいうと、6割近くの方にご利用いただくまでになっています。
ありがとうございます。また後ほど企業についてはじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございます。トップのお人柄に迫らせていただきたいと思いますので、しばし質問にお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。では山口さん、生年月日を教えてください。
1974年の1月の12日、50歳になりました。
社会人のスタートはどちらでしょうか。
山一証券になります。
はい、山一が亡くなるまで勤められていたのでしょうか。
いや、私は一足先に辞めてしまってますね。
はい、あ、そうだったんですね。はい、転職先はどういった業態の企業だったのでしょうか。
当時でいうとネットベンチャーになります。はい、国産のウェブブラウザーを開発していた会社ですね。今だと、ね、ほとんど Google の Chrome であるとか、はい、Apple の Safari が、日本でも多く使われていると思うんですが、当時は日本でもブラウザーを開発して、それを普及させようとしていた会社が何社もあって、その1社に飛び込みました。
はい、そのネットに興味を持たれたというのは、やはりその時代の流れを感じてということだったのでしょうか。
そうですね、それが山一証券の時にアメリカの株式を注目する機会があったんですね。はい、日本の株式市場というのが1週間の中で 3,4 か下がるんですよね。
はい、
もうほぼほぼ毎日下がる。
あ、
で出来高もできない状況で、はい、まあ、お客さんに買ってもらっても必ず損するというそんな状況でした。その中でアメリカの株式市場が強くて、はい、特にナスダックはですね、ずっと上がり続けていたんですね。はい、まだまだアマゾンも上場してなかった時代にネット企業が何社も上場していて、もうそれらがどんどん値上がりしていく。でそれに、私たちの視点では注力していて、
はい、
でそこでお客様の、利益にもなり、私も、世の中を知ることになった。それがきっかけでしたね。
そのネットの会社もその後転職をされるということなんですね。
そうですね、まあ、山一証券でもすごく重要な経験をさせてもらったものの、自分の能力が身につかなかったというのが、実感で、これはキャリアを立て直さないといけないと思って、そこでコンサルティングファームに拾ってもらったというような、そんな状況でしたね。
はい、そちらではいかがだったでしょうか。
非常に短期間でビジネスで必要な基本的なスキルですね、ロジカルシンキングであるとかコミュニケーション力であるとか、そういったことを、短い時間で、身につけることができたというふうに振り返ってます。
はい、何年ほどその会社ではお過ごしになったのでしょうか。
そうですね、もともと面接でも キャリアを立て直すために、転職を考えていて、はい、また能力ができたら培えたら、またネットで、頑張りたいという話をして転職したんですが、うん、はい、その会社もすごくいい会社で、はい、またお客様にも恵まれて7年近く結局いることになりました。
そして次の転職先というのが、
それが、ベクトルという会社で、はい、PR 会社になります。
もう現在の事業につながってくるところだと思うんですけれども、う、ね、どういう経緯でこの現在の、PR タイムズになっていくのでしょうか。
もともとはベクトルが、その2005、6年の当時に、資金調達をして、IPO を、目指している段階でした。ただ CFO が定まらずに困っているところで、そこで、私が CFO として、ベクトルにジョインすると、そういった形で、ベクトルに、参画しました。
はい、そしてこの現在の PR タイムズの主力事業であるプレスリリース配信という事業を立ち上げられたのは山口さんでいらっしゃるんですよね。
そうですね、私が CFO で、入って、結果的には2期連続で減収減益になります。で、そうすると業績が振るわないと IPO も、延期になってしまい、はい、もう IPO を進めるためには業績をこう戻すしかなくて、ただ創業者も創業メンバーもしっかりいる中で、その創業に対してもう新参者へとざまの CFO が何かできるかというと全く何もできないと。でそこで、はい、当時休眠状態になっていた会社がありました。それがキジネタコムという会社で、もともとプレスリースがですね、もう終わったというふうに言われるようになって、メディアの方に本当に記事のネタ探しができるサイトを立ち上げようというので、その名も記事ネタコムというサイトを立ち上げたんですが、はい、これを全くうまくいかずに、結局サイトをすぐ閉鎖しているんですね、はい、ですから会社だけが残ると。で社員もいない、サイトももう閉鎖してる、お金もなくなった。で、まあ、その会社もう誰もなかったことにしたくなっていたので、もう一回その登記だけしている状態のそこを使ってサービスを立ち上げようと思ったところが始まりですね、は
い、現在上場にまで至るわけですけれども、はい、振り返っていかがでしょうか。
もともとの仮説としては、はい、私たちは企業とメディアだけではなくてその先もプレスリースへつなごうというコンセプトがありました。で実際今現在だと、月間で8000万ページビュー以上あるということは、その先の一般の生活者の方にも見ていただけるようになったというのは実現しているんですね、はい、ただ始めた時にそれができたかというと全然うまくいかなくてですね、はい、実際はもう 2,3 年ぐらいずっと低空飛行だったので、はい、初めの見通しとしては甘かったと思いますし、その後伸びた理由というのは、まあ、自分たちの実力というよりも外部環境の変化で伸び始めてきたので、それも読みが当たったとは全然言えなかったですね。
あ、そうなんですね、上場意識されたのはいつぐらいからなのでしょう。
上場意識したのは、ベクトルが上場したタイミング2012年ですね。もともとベクトルが上場しないことには、まあ、私たちが上場することもありえないというのが、うん、まあ、資本構成上あると思っています、はい、ですから、まあ、ベクトルが上場したタイミングで PR タイムズをやり続けるんだったら PR タイムズもスケールするために、IP を目指したい、うん、まあ、そうでなかったら、まあ、PR タイムズをこれ以上、まあ、成長するのが難しいので一つの区切りにしようというふうに、まあ、そんな考えが、2012年13年当時ありましたね、
はい、この先については山口さんどのようにお考えでしょうか。
そうですね、ありがたいことに上場させていただいて、その後も、成長させていただいてきたので、ここまでのこうご縁であるとか皆さんにお返しするような、まあ、そういった事業になりたいなと思っています。 PR タイムズはまだまだ大企業やスタートアップの方中心に使っていただいている、そこに過ぎないと思っていてですね、まあ、日本でこう働いている人の7割が地方とか中小企業で働いていると言われています、はい、ですから日本にいて働いている方、まあ、全てがその人たちの仕事が世の中の役に立っている、役に立ちやすい、まあ、さらにその役に立っている実感を得るために私たちのこの PR のサービスがあるというような、 そんなところまでいけたらなと思っていますし、またインターネットサービスで海外で成功しているサービスというのは非常に少ない。で、それが、まあ、今その日本で経済的に発展がその壁にぶつかっている一つの理由だとも思っています。ですから、あのネットとかデジタル、その次のテクノロジーで、日本初で世界に通用するサービスになり、その日本にとっても PR タイムズがあってよかったというふうに言ってもらえるところまで、事業をやっていきたいなと思っています。
ありがとうございます。さて皆さん、いかがだったでしょうか。この後は組織の強みと人材戦略に迫っていきます。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
今日のゲストは東証プライム上場、証券コード3922 PR タイムズ代表取締役社長山口匠さんです。
PR タイムズの事業概要と成長戦略について聞きたいと思うんですけど、その御社のメインの今のビジネスとして、このプレスリリース配信サービス主力ということなんですけど、まあ、これは企業とかさまざまな団体がプレスリリースしたものを、そのマスコミの方とか一般の方にネットで届けるというサービスになるということですか。
はい、その通りです。
なるほど。どれぐらいの契約企業数、
今だと累計で10万社の方々に使っていただいてます。
なるほど。これってどれぐらいの売上、これどのようにお金もらうんですか。
PR タイムズのユーザーは、あの3社いて、ご利用企業がお客様で、そのご利用企業が、プレスリリースをご利用いただくごとに重量課金で、
重量課金なん
ですね、はい、1回あたり3万円、で、またあの大企業など、プレスリリースの機会が多い、お客様に限っては、定額プランというのがありまして、月額で、8万円、で、また、あの、長期になると、長期でご契約いただくと、また割引するということはあります。
これやると、何が企業にとっていいことがあるんですか？
私たちのサービスを使う企業の目的は、まあ、大きく、あの、3つあります。1つがマーケティングですね。お客様を増やす。で、もう1つがブランディングですね。世の中の認知とか、行為を高める。で、さらに3つ目、最近ちょっと増えているのがリクルーティングですね。
はいはい。
あの、なかなか事業自体が、あの、知られてなくても、一方でその採用としては知られたいというような場合ですね。で、中でもやっぱり一番多いのがマーケティングを目的にして、PR を行い、その PR の中でもプレスリリースサービスを使うという方々が圧倒的に多いです。
やっぱりマスコミの人がそのプレスリリースを見て、あ、こんなことやってるんだというのが分かると、例えばそれが記事になったり、ニュース番組、ニュースに取り上げられたりということがあり得るということですよね。
そうですね。
そうですよね。知らないと、記事にしようがないですもんね。
そうですね。
そうすると、こんなことやったよ、あんなことできたよ、こんな新サービス、こんな新製品できたよっていうのをみんな出していくという形になるわけですか。
はい、その通りですね。
なるほど。で、受け取る方もこれやはりどちらにとってもいいサービスですよね。
そうですね、あの、私たち3社ともにいいサービスにするというのを非常に考えていてですね、それはまずはお客様にとってみると、そのプレスリリースをこうメディアの方とか一般の人に届けて、まあ、自分たちのことを知ってもらう。で、一方でメディアの方々も報道素材というのは、あの、いろんなものがあってですね、中には有償で、購入して、番組制作記事を作られているというのがあります。まあ、その中でもプレスリリースはまず無償でご利用いただけるという、まあ、コストメリットがあるということと、もう一つはやはり、まあ、そのプレスリリースを報道素材として使って、番組や、記事で、まあ、いい結果になる、より多くの人に見てもらえるような、まあ、そういったものに、してもらえるようにプレスリリースの、レベルの向上ということも考えないといけないと思いますし、一方でメディアの方に取り上げていただくのって本当に全体のごくごく一部ですので、じゃあその多くのプレスリリースがそのメディアに取り上げられないと、まあ、興味が世の中ないかというとそんなことはないんですよね。まあ、興味が今実は、あの、サイロ化しているというような、そういう実感もあります。昔はメディアはマスメディアがあって、雑誌のやクラスメディアが、カテゴリーのメディアがあって、一方でカテゴリーよりももっと小さい単位で 人の世の中の興味があるとしたら、それこそプレスリリースが一般の生活者の人に、まあ、届くメリットでもありますし、一般の生活者の人はメディアだけではなく、いろんなことを知れる。でまた、企業の人は、場合によってはメディアの方に取り上げてもらえなくても、多くの人に知ってもらえる、そういうサービスだというふうに思っています。
これはあれですよね、この PR タイムズ、今の話だとその企業の方とかプレスの人だけのように思えるけど、個人でも何か気になること、これがあったら PR タイムズさんに登録して、自分の興味の持ってる分野これですよというのを登録しておけば、それに関する何らかのプレスが出たら教えてくれるようなサービスやってますよね。
そうですね、個人の方は今では登録できるようになっていますので、そのような設定をしていただけると自分の興味で届くというのがあります。
これだから株式投資やってる方、この番組聞いてる方多いかと思うんですけど、例えば自分が気になる、例えば宇宙関連のニュースとか、AI 関連のニュースとか、例えば食品のニュースとか、まあ、その人って多分興味が全部違うと思うんですけど、その分野分野分野だけ登録しておけば、本当に自分に関わってくる、自分の興味のあるニュースだけがプレス配信が届く、めっちゃいいサービスですよね。株式投資にも本当は役立つようなサービスですよね、これ。
中には個人投資家の方だろうと思われるような方が、まあ、PR タイムズにご登録いただいて、上場企業のプレスリリースだけを、
なるほど、
はい、
得て、あ、それもできるんですね、はい、
でその中でも特にその方が興味を持ったものだけを SNS で投稿する、まあ、そういうふうに、PR タイムズを活用いただいている方もいらっしゃいます。
なるほど。あともう一つ新規事業として、この SaaS のサービス、要は月額課金で、まあ、PR タイムズ自体も重量課金であるものの毎月いただくようなモデルだと思うんですけど、まあ、別のサービス立ち上げられているということなんですけど、具体的にどんなサービス展開されているんでしょうか。
ビジネス向けの SaaS の事業を、2つ行っていまして、1つはタスク管理ツールの上等というサービス、でもう1つはカスタマーサポートツールの頼りというサービスになります。
この上等、頼り、それぞれ特徴、強みを教えていただいてよろしいでしょうか。
頼りはですね、グローバルで言うと、アトラシアンさんがやっているトレロが、多分一番普及しているものだと思うんです、まあ、その中でも上等の、強みというのは、特に大企業の製造業の、生産管理などで、使われていて、もちろんプロダクトとしてもフィットしているんですが、私たちの、まあ、人的なサービス、コンサルテーション能力であるとか、アドバイス能力というのが、日本の企業の方々にフィットして、今伸びているところになります。
ただプレスリリースの事業っていうのは、まあ、徐々に成熟してきたように見えるんですけど、まだまだ成長余地があると山本社長考えられていると思うんですけど、どこに成長余地あるんですか。
プレスリリースの PR タイムズに関しては、まあ、2つの方向があると思っています。1つはご利用いただいている企業でいうと、スタートアップの方が一番利用率が高くてですね、東京の、スタートアップで資金調達をしている方々でいうと、体感値でいうと 95% ぐらいはご利用いただいていると思っています。また上場を目指す、方々でも9割、また、グロース市場に上場する方だと8割、大企業、上場した大企業でいうと、大体6割ぐらいのご利用です。一方で、地方や中小企業に目を向けるとですね、ほぼ全く使われてない状態で、利用率というのは数パーセントだと思います。だからそこがまず一つのポテンシャルです。で、もう一つは、今、利用率が高い大企業の方というのは、PR タイムズをいくら使ったとしても、年間で言うと、100万円
くらいです。そうですね。月8万だとそんなもんですよね。
そうですね。で一方で企業のニーズでいうと、その先ほどのマーケティングや PR でいうと、プレスリースってまだまだ限定的で、お客様のニーズに合ったサービスをプレスリースサービス以外に展開するというところが、もう一つのポテンシャルだと思っています。
御社の場合、このプレスリース配信というこのメインのビジネス、これがあり、これがまだまだ成長している中、新たなビジネスをどんどんと追加していっている、これやっぱ大きな強みですか。
PR タイムズはまだまだ成長余地もありますし、私たち自身、社会的意義が強い、事業だと思っています、一方でこの、PR タイムズという会社が、それだけの会社に なってしまうと、いくら社会的な意義があって、その事業としてはうまくいってるとしてもですね、優れた会社がこの魅力的な会社だと思って入ってくれるかというと、そんなことないと思うんですよね。ここの会社には新しい事業機会を追求する、そういう組織であって、さらに自分の起業家精神を発揮するような、同じように発揮するような仲間がいる、そういう会社にないと、一方でその PR タイムズの事業にとってみてもいい効果がないと思っていてですね。でそこでもう一つの目標としては、本当に PR タイムズがどこまで成長したとしても、その PR タイムズを超えるような事業を作ることに挑戦する、でそして本当に成し遂げる人が何人も台頭するような、そんな組織になるというのが一つの、目標でもあると思っています。
でそんな、PR タイムズを支えているのは人の力、人材ということだと思うんですけど、御社今グループで何人ぐらい働いているんですか？
今正社員で200名ぐらいですね。
なるほど。
で単体で130名ほどです。
130名ほどですか。200名の正社員の方、大体どんな仕事を何人でやってるんですか？
子会社にあたるところで大体、70人ぐらいにまずなります。で一方で単体の130でいうと、コーポレート部門が大体、15% ぐらいで、さらにそれ以外でいうと6割ぐらいが、PR タイムズも並びに、関連するサービスで、それ以外が、今の上東やタイルなど新しい事業になります。
でそんな人材というのは、一つはその新卒入社という形で取るか、いわゆる経験者中途採用で取るか、この2つということだと思うんですけど、御社、例えば新卒ってどれぐらい取ってるものですか？
今年の24新卒ですかね、24新卒でいうと、合計で10人で、ビジネス職が、6名、エンジニア職が、4名ですね。
なるほど。例えばこんな人に、PR タイムズに入ってほしいというような望む人物像のようなものございますでしょうか？
どういう人を私たちのこう、役員にするのかというところから、その片鱗が見える方というのを考えるとですね、役員にする条件として、大体4つぐらいあってですね、一つはほうれん草ができて、決める人が決定したらその決定に従うことですね。で実際私自身、今日も経営会議があったんですが、一番議題を挙げてるのは私なんですね。私が経営会議で一番相談をして、場合によっては、私以外の誰かが決めることもあるので、決める人が決めたらその決定に従うというのを私自身がやってます。で同じように役員も同じように、私と同じように、ほうれん草ができて誰かが決めたらそれに従うということができないと、組織が混乱すると思っています。2つ目がですね、馬が合うことですね。で馬が合うというとですね、仲良し子よしみたいなイメージをこう想起するんですが、全く違っていてですね、人としてのこう正しさであるとか、他の人へのこう誠実さみたいな、そういったものに対しての親近感みたいなもので、人は誰しも他の人で素敵だなと思っていても、自分ができるかというとできないことってあると思うんです
ね。ありますよね。
いいなと思っていてもできない、だからそういうのを多く持ってる人、自分とは違うんだけれども素敵だなと思うような、そういう人間性を持っている方々に PR タイムズの役員に入ってもらいたいということ、あともう一つがですね、自分のエゴとか都合とかですね、そういったものを抑えられることですね。私たち何よりも会社で大事なのが会社のミッションで、行動者その情報が人の心を揺さぶる時代へという、このミッションを共通の唯一の目的だと思って集まっています。でそうするとですね、最後はここに、帰結するような、自分の都合よりも、共通の目的を、優先するような人でないと、またこれも違った方向に行ってしまう。で最後の最後に、私自身の能力を補完するような、そういう能力がある人が、欲しいと思って、この4つの条件を役員にこう選ぶ基準として考えていてですね、でこの片鱗が見えるというのが、こう面接の中で、考えながらお話をしているところですね。
なるほど。でそんな入ってもらった人にはやっぱ育ってもらうということでいうと、研修とか育成、いわゆる人を育てるところで、なんか御社独自の何かございますでしょうか？
やはり自分の教育をその自分自身で起案するというそういう文化もあると思っていまして、まあ、一つは書籍もですね、みんな承認なく購入ができますし、
なるほど、
社外の研修でグロービスさんに通っている社員は、います。私が知るだけでも今現在進行形で3人いるかなと思いますし、あと私自身も、日本取締役協会のガバナンス研修に今会社で行かせてもらっていたり、まあ、それもそれぞれが自分に必要なものを起案して会社はそれを応援するような、まあ、そういったところがもう一つの特徴かなと思います。
でこの番組お昼にですね放送してるわけなんですけど、ランチは何を食べることが多いんですか？
おそらく食べたとしても、うん、ゆで卵を食べるのと、うん、あとはバナナ、あとはナッツが会社に置いてあるので、うん、そんなランチが多いです、
うん、では藤本さん最後の質問をお願いいたします。
リスナーの方にですね何か一冊書籍本をですねおすすめいただきたいと思うんですが、
世界は贈与でできているという本をちょっと今回勧めさせていただきたいなと。
贈与、はい、
贈与するっていうとなんかこうね、うんうん、おかしなことをやってるかのような
ずるい感じがしますよね。
そうですよね。ただ、はい、そのこの世界というのは、うん、実はその贈与がとても重要であって、うん、こう多くの人が、うん、もしかしたら、うん、自分がこうやって、うん、生活ができているのは、うん、誰かの贈与によって、うん、自分がこうして豊かに生活ができていると思うと、うん、もしかしたら心の豊かさももっと増えるかなと思っていますし、
優しくなる感じがしますよね。
そうですね、うん、こう本当のこう、うん、豊かさみたいなものというのは、うん、もうすでに得ているものこそが大切だって、うん、なんかそういったものが世の中全体もしくは私たち自身も PR タイムズを社会的な情報インフラにしたいと思っているときには、うんうん、私たちが多くの人に贈与できるような、まあ、そういったこうサービスや事業やまた人になれたらなと思って、うん、今回、この本を紹介させていただきました。
で世界は贈与でできているというタイトルになります。ぜひお手に取っていただければと思います。改めまして本日のゲストは PR タイムズ代表取締役社長山口拓海さんでした。山口さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
東証プライム上場 JAC リクルートメントは世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。スペシャリストや管理職の人材紹介を通じて長年にわたり多くの企業の成長に貢献した実績を持ちます。当社では役員、CFO、CIO、本部長、社外取締役などの経営幹部層の人材紹介に特化した専門部署 JAC エグゼクティブを構え、企業の経営課題解決を支援しています。経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし、課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など経営幹部の採用なら東証プライム上場、証券コード2124 JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは PR タイムズ代表取締役社長山口拓海さんでした。ぜひラジオ日経のウェブサイトのチェックもお願いいたします。それではここまでのお相手は相場の福の神こと
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなまたお昼やで。
経営トップに聞く強みと人材戦略、この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました。